この番組はフリーランスのウェブデザイナーリコが自腹で買ったものを切り口にしてハッピーに語る商品レビューバラエティです。そこそこ大人の女がそこそこの収入と抑えきれない物欲をお供にしてよかったを探す旅にお付き合いください。ということで参りましょう。今日のよかった、リップクリームで若返った?私ね、唇がすごく乾きやすいんですよ。で、夏も冬もあんまり関係ないですね。もちろん冬の方が特にひどいっていうのはあるんですけれども、夏でもね、結構気を抜くと唇の皮がペラペラむけてきちゃうような体質です。で、いつ頃からこんな乾燥してたのかなって思うと、まあ、今はね、年いってるんでしょうがないのかなっていう気もするんですけど、つらつら思い返してみるに、高校生の時にはもうすでにね、私乾燥してた記憶があるんですよね。で、これなんで覚えてるかっていうと、ちょっとしたトラウマ話になるんですが、当時ですね、まあ私も高校生ですから、ちょっとはおしゃれしたいっていう気持ちがあるわけですよ。で、色付きのリップクリームを塗ってね、意気揚々と校内を歩いてたんですよね。そしたら、当時ですね、国語の先生が学年主任だったんですけれども、男の人、おじさんがね、そんな私を見つけましてね、色付きのリップがね、高速でダメだったかどうか今となってはもう思い出せないんですけれども、まあ先生の勘に触ったんでしょうね。そのひび割れたリップクリームを落としなさい、的なことを言われました。これさ、10代の女子にとったらすごいショックだと思うんですよね。っていうか、まあショックだったから今も覚えてるんですけど、まあとにかくですね、そんな風に言われたということはですよ、ひび割れてたんでしょうね、乾燥してたんですよね、っていうことで、高校生から、まあ、ずっと今に至るまで私は唇の乾きに、唇のひび割れに悩まされておるわけです。ある時ですね、私が一番信頼しているメイクの方、プロのメイクさんとお話をしていて、彼女にね、リコちゃんリコちゃんと、唇に縦じわが入ってるのは老け顔のアイコンだから、これは気をつけた方がいいよと言われたんです。で、その時も多分乾燥してたんでしょうね、乾燥してたんでアドバイスしてくれたんだと思うんですけれども、そう、彼女にね、それを言われてハッと、まあ、いろいろとその過去の高校時代のこととかも思い出しまして、私はやっぱり乾燥しやすいたちなんだから、これは人よりも入念にケアをしねばいかんのだと、せねばいかんのだと、ようやくね、ガツンと頭を殴られたような気持ちになったんです。で、すかさずね、そのメイクさんに、じゃあどういうものを使えばいいのっていうところまでアドバイスを求めまして、プロから教えてもらったリップケアアイテム、それ以外にも自分なりにこれはいいんじゃないかと思ったものもありますので、私が今までに鬼リピートしてきたリップケアアイテム3つをご紹介したいと思います。1つ目、 DHC 薬用リップクリーム。これ相当長い間愛用してました。最近はちょっとね、使ってないんですけれども、DHC の商品、これね、セブンイレブンで多分買えるんじゃないかなと思いますけれども、ピンク色のケースに入っておりますオリーブバージンオイル配合で潤う唇にということで、これはですね、私にはぴったり合いましたね。すごく荒れづらくなりまして、余計なものが入ってない感じもすごくいいなと思いました。さすがにね、これ1本塗って1日中潤いがキープされるかというと、それはちょっと難しいんですけれども、でもね、こまめに食事の後とかに塗るようにすると、かなりいい感じで唇が保たれておりました。でね、これ1個だけ、いいとこでもあり悪いところでもあるんですけれども、無香料無着色っていうのが売りなんですけれども、このね、無香料のおかげで結構ね、匂いが気になるんですよ。食事前とか塗っちゃうと、私は気になるレベルでしたね。食べ物にちょっと差し障りがあるぐらいの感じの匂いがしてしまうので、まあ全然ね、その変な匂いではないんですけれども、ちょっと お薬っぽい感じの匂いが不得意な方はお気をつけいただきたいなと思います。で、今回この DHC 薬用リップクリームをご紹介するにあたってね、サイトを見たんです。 DHC のサイト見ましたら、なんかね、新商品ということで、薬用リップクリームセンシティブっていうブルーグリーンのケース のですね、新商品がね、サイトに載ってたの。もしかしたらこれさらにいいかもしれないなと思ったんで、近いうちこれも買って試してみようかなと思っております。続いてディオールアディクトリップマキシマイザー、こちらはですね、かのディオールですよ、ブランド品ですね。ディオールの、リップクリームというよりかはグロスだな、グロスなのでピカピカしちゃうので男の方はちょっときついかなと思います。私がですね、縦縞がアイコンになっちゃう、洋服のアイコンだよっていうことで指摘してくれたメイクさんから教えていただいたのはこちらです。でね、これは本当に優秀で、それこそですね、保湿、あとちょっとね、塗るとふっくらした感じになるので見た目がとっても良くなります。で、うっすらいろんな色がついたものも出ておりますので、ご自分の気分に合わせてだったりとか肌色に合わせて選んでいただくと結構ね、お化粧としても楽しめるかな。今ね、マスクで隠れてるのであんまり口元ギラギラさせるのもどうかとは思いますけれども、マスク取ってもいい時期が来たらまたね、ガンガン塗っていきたいなと思ってます。これは何本リピートしたことか、もう10本はくだらないかなと思うんですけれども、本当に優秀です。で、ちょっと気になる点とすればお値段ですかね、4070円かな、4000円ぐらい1本あたりします。こちらはね、香りもとってもいいですし、あと、賛否両論あるところかなと思うんですが、ちょっとね、スースーするんですよね。そのスースーによって、中で、ね、唇がちょっとこう、張りが出るような感じかなっていう気もします。ケースも可愛いですしね、やっぱりディオールっていうことで、ちょっと気分が上がりますので、女子の皆さん、なんかお誕生日プレゼントとかにお友達にあげてもらってもいいんじゃないかなと思います。では最後です。バーツビーズのビーズワックスリップバーム、こちらはですね、バーツビーズというブランドのビーズワックスという商品です。これね、お友達がアメリカ旅行の帰りに買ってきてくれたんですけれども、これはね、もろリップクリームです。見た目も本当にニベアとかから出てるようなリップクリームの感じなんですが、これもすごくね、成分の良さというか、私はとっても潤いを強く感じました。自分の仕事机とリビングと寝室と、あとバッグの中にも、よく持ち歩くバッグの中にも必ず1本ずつ全部入れていて、絶対に常に欠かさないようにしているぐらい気に入ってます。で、おそらくこれ現地で買ったらもっと安いんじゃないかなと思って、メーカーブランドのサイト確認したんですけど、意外とね、安くなかった。1本で、3.59 ドルですね。なので、今どれぐらいだろう、結構円安ですよね、400円ぐらい、もうちょっとするのかなぐらいですね。で、Amazon とかで個人輸入してる方から買うこともできます。で、結構ね、値段的にはそう変わらないんですよ。なので、自分で個人輸入も一瞬考えたんですけれども、だったら Amazon で買っちゃってもいいかなという気がします。私以前 Amazon で個人輸入代行の方から買ったことありますけど、ちょっとね、やっぱり時間はかかりますね。2週間ぐらいかかったかな。でもちゃんと届きました。で、このね、バーツビーズのビーズワックスもいろんな味っていうんでしょうか、色とかが出てるんですね。でも私が一番おすすめなのは黄色いキャップの一番ノーマルなやつです。ビーズというぐらいなので、ミツバチさんのですね、蜂蜜が配合されてるんですよ。なのでちょっと面白いのが、時々甘い味がする時があります。時々なんです。当たりの時だとちょっと甘いっていう、おまけ付きのリップクリームでございます。ということで、乾燥唇とともにうん十年生きてきた私がおすすめする3つのリップケアアイテムでございました。前回大豆ミートについてお話ししましたが、感想をいただきました。キヨさん、私も代替肉に興味があったので買ってみました。ボロネーゼ、文句ない美味しさです。 フィレタイプの大豆ミートはホイコーロー風にして食べたけど、いやーこれほぼお肉ですね。将来的には脱お肉、もしくは大豆ミート、時々お肉のハイブリッド的食生活で全然いけそうです。ありがとうございます。そうそう、私も全く同じ感想だったんですよね。フィレタイプの大豆ミートをホイコーロー風にして食べるっていうのはいいですね。こういうちょっと強めの匂いだったりとか味だったりとかの調理をして食べると、もう絶対お肉騙されます。興味持ってくださった方、お試しください。で、めんどくさい方は私みたいにレトルトタイプのものも結構いけますので、まずは入門編としてレトルトからいかがでしょうか。まあ別にね、お肉を絶対食べちゃダメってことはないんですけれども、いずれお肉食べづらい未来がやってきそうな気がするので、代替食品に慣れておくっていうのは悪いことじゃないかなと思います。キヨさんのように、コメントいただけるととってもとっても嬉しいです。フレッシュな回でなくても、ずっと昔の回についてのご感想でも構いませんのでお待ちしております。ツイッターでいただける方は、ボイスアンダーバーリコまで、または公式サイト、よかった -探し.com、探しのしは SHI、こちらにメールフォームがございますので、メールフォームからお寄せくださっても構いません。公式サイトの方にはですね、喋りでは補えないような写真なんかも貼ってありますので、よろしければご覧ください。よかった探しにとって一番のよかったは、リスナーの皆さんに応援していただくことです。今聞いていらっしゃるポッドキャストプラットフォームにて番組のフォローをお願いします。Apple Podcast でお聞きの方は、レビューを書いてもらえたらとってもとっても嬉しいです。皆様からのリアクションお待ちしております。では、また次にお耳にかかる時までごきげんよう。